今日はマタイの福音書第28章1節から10節です。このところでは復活の希望が語られています。1節を見ますと、安息日が終わって週の初めの日の明け方とあるわけですけれども、これは日曜日の朝の出来事でした。マグダラのマリアともう一人のマリアが墓を見に行った。それはただ見るだけではなくて、彼女たちはイエス様がこの葬られていたところを見ていました。そしてもう死んだ人はだんだんと腐敗していく。ですから彼らは香料を持ってイエス様の体をその香料で新しく包みたい、そういうこの思い、愛の動機で行ったことであったと思います。ところが2節には大きな地震が起こった。それはただ単なる地震ではなくて、主の使いが天から降りてきて石を脇に転がし、その上に座ったからであるとあるわけです。ただの出来事ではなかったわけです。しかもその天使の姿は3節に稲妻、また衣は雪のように白かった、もう今まで見たことのない姿であり、4節にはその恐ろしさに万兵たちは震え上がり死人のようになった。なんとローマの屈強な兵士たち、4人がかりで番をしていたと思われるわけですけれども、そのローマの兵士たちはもう手出しができないぐらいの恐ろしさであったわけです。ところがこの御使いは五節を見ると、あなた方は恐れることはありませんと語ったわけです。もうそこにいた人たちは恐ろしさのあまり何もできない。しかしこの御使いはおそらくはこの人々に伝える働きをしている御使いと思われるわけですけれども、五節のところに十字架につけられたイエスを探しているのは分かっています。もうイエス様を彼女たちは探している。しかし6節に前から言っておられた通り、よみがえられたのですとそのことをはっきりと告げたわけです。イエス様は死の中から復活された。で、実はこれはもう弟子たちがすでに聞いていたわけです。6節には前から言っておられた通りとあるわけです。イエス様は何回もこの自分が十字架にかかり、そしてまた死んで、そしてよみがえるということを言われていたんですけれども、どれだけの弟子たちがそのことを信じていたんだろうか。まあおそらくは一人もいなかった。まあそれがこの死の現実の恐ろしさということであると思います。しかし言っておられた通りによみがえられた、その証拠として納められていた場所を見なさいと御使いは言ったわけです。当然彼女たちはその葬られた穴の中を見たわけですけれども、そこにはイエス様はおられない。もうその通りにイエス様は死人の中からよみがえられた。そしてもう一つ重要なことがその後7節の後半に出てくるわけですけれども、あなた方より先にガリラヤに行かれます、そこでお会いできます、そのことをこの御使いは伝えたわけです。後にも出てきますけれども、もうガリラヤに行ったらイエス様にお会いすることができる。ですから復活は何かっていうと、この救い主に会うという希望が与えられているということであるわけです。もう死ぬということによって一切が終わるというのではありません。私たちの信仰の希望はどこにあるかっていうと、この死んだ後にこのイエス様にお会いし、そしてまた私たちには永遠の命が与えられて、天の御国でそこで永遠に生きることができる、その約束が与えられているわけです。そしてこの御使いの役割は 私は確かにあなた方に伝えました。それがもう天使の働きであったわけです。ですから彼女たちは8節を見ると恐ろしくあったが大いに喜んでとあるわけです。もう普通では信じられない。おそらく私たちも天使をこの目で見たことがあるのかっていうとないと思います。そしてまたこの死んだイエス様がよみがえってそして再び会うっていうことはもう私たちの想像をはるかに超えてるようなものであるわけですけれども、しかしそこには大いに喜ぶっていう喜びが心の中にある。おそらくは私たちが、まあ、家族が召された、もう今この地上で会うことはできない、でもそこでお会いできますと言われたらそれは大きな慰めになるんではないかなと思います。必ず天国で会うことができる、そのことを信じるならばいろんな悲しみとか恐れっていうのはなくなってくるのではないかと思います。ですから私たちが死を乗り越えるっていうのはただ単なる人間の忘却によって忘れることによって乗り越えるのではなくて、実は復活、その希望によって私たちはその死を克服していくことができる。そしてその克服っていうのは人間的な忘却やまた忍耐ではなくて希望であり、そしてそこには大いに喜ぶっていう喜びがあるということです。ですから私たちの復活は何かっていうと会うことができる、その希望に心は躍るということです。多分私たちも何か計画をして、例えばゴールデンウィークにどこかに行くとかですね、そういう目的を持って、その楽しみを心に描いていくならばそれは喜びとなるのではないかと思います。クリスチャンの喜びはまさにイエス様にお会いする、そして死んでもよみがえる、復活の希望があるということです。この9節のところになんとイエス様がこのマグダラの前たちにこの現れたと出てくるわけです。その時にイエス様が言われたのはおはようという言葉です。まあおそらくヘブル語でシャロームというふうに呼びかけられたわけですが、しかしその意味はこの喜べという意味があるわけなんです。ですからあの復活のイエス様を見た弟子たちも後で、弟子たちは主にあって喜ぶ、その喜びが心の中に与えられる。そしてイエス様自身も十節を見ると私の兄弟たちにガリラヤに行くように言いなさい、そこで私に会えますとですね約束をされた。ですからイエス様は確かに死なれたけれども死の中からよみがえられて生きておられる。ですから生きておられるイエス様にお会いできるというのがこのクリスチャンの喜びということになるわけです。まだ私たちはイエス様にはお会いしたことはない、しかし私たちは信じている。そしてあのパウロのようにこのキリストが私のうちに生きておられるのである、それが私たちの信仰の喜びではないかと思います。天使御使いが来てその姿を見る、それこそそのことも不思議なことであるんですけれども、しかし私たちはイエス・キリストを信仰によって心の中にお迎えすることができ、そしてまた御言葉とまさに慰め主、聖霊の働きによって私たちは心の中にイエス様は今も生きておられる、そのことを信じて勝利することができるわけです。まあ、この世ではキリスト教の歴史を見るならばもう迫害の歴史であった。でも彼らのその生きる力、希望はどこにあったのかっていうと、キリストが共におられるということであったと思います。そして今日私たちもいろんな困難や苦しみに遭う ということがあるんですけれども、じゃあその私たちの力は何か、主我らと共にいます、そのことが私たちの大きな力、励まし、そしてまた信仰の原動力であるわけです。ですから私たちは、復活のキリストは私の心の中にも生きておられる、このことを信じて、さまざまな困難、そしてまた自分の弱さ、それに勝利していき、喜びが与えられるものとさせていただきたいと思います。